Spinner。アップクロス月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします。世界各国で社会の分断が問題となる中、今この分断を生んでいるのは SNS なのか、それともテレビなんじゃないかというですね、議論がアメリカで再燃しているそうなんです。これまではね、社会の分断を増幅する要因としては、まあもうインターネット、ソーシャルメディア、SNS、まあそういった存在が指摘されていたんですけれども、テレビがどうして分断を？これは気になるところですね。今夜はこの方にお話を伺います。ソーシャルメディアに詳しい桜美林大学教授の平和弘さんです。もしもし、平さん、こんばんは。
あ、こんばんは、平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これ社会の分断を、ね、増幅するのは SNS というのが、まあ、なんていうかメディアに詳しい人の常識だったというか、ここ10年ぐらいずっとそういう議論がされてきたと思うんですけれども、
はい、
アメリカでこの、いや実はテレビなんじゃない、テレビにも原因があるんじゃないのという議論が出てきた、この背景を教えていただけますか。
まず、まあ、あの議論の発端は、今回のアメリカ大統領選の混乱ですよね。特にあの投票結果、バイデンさんが、まあ、8000万票、トランプさん、7400万票近くですか、ほぼ、まあ、真っ二つ、アメリカ社会の分断が、まあ、改めて突きつけられた。そこが一つのきっかけですね。で、まあ、もう一つは今回もフェイクニュースが拡散を続けたと。ただし、前回のアメリカ大統領選の場合にはロシアからの介入が、まあ、疑惑として、指摘されていたんですけれども、今回は主に、まあ、注目されたのは国内発、まあ、それもトランプ大統領本人およびその、まあ、支持グループから投開票に関する不正があるっていうような主張とかですね、まあ、そういうものが目についてるわけです。つまり分断とフェイクが前回の大統領選以上に密接に結びついていた。でどうも、その広がり方というのはソーシャルメディアだけなのかと、もっとこうマスメディア特にテレビの関わりが大きいのではないかというふうに、まあ、議論が広がってきたというような状況ですね。
なるほど。まず前の点からちょっと、まあ、2点に2つ分けて整理しておき伺いたいんですが、
はい、
これ平さんは、まあ、ずっとフェイクニュースの問題、フェイクニュースとあと、まあ、報道や、まあ、メディアとの関係をずっと追いかけられてきたと思うんですが、4年前のアメリカ大統領選挙、まあ、その時には Facebook やら Google やら、まあ、Twitter やら、まあ、そういったいわゆる情報を流す、ね、プラットフォームが、まあ、そういうフェイクニュースに対してほとんど何の規制もしなかったがゆえに、
はい、
それで、まあ、かなり誤情報とか、まあ、クリントン候補を攻撃するような情報がたくさん流れて、まあ、それがトランプ大統領を誕生させたんじゃないかなんていう議論もあって、まあ、そこにね、
ありましたね、
ロシアが、ね、介入してたんじゃないかみたいな話なんかもあったんですが、
はい、
他方で、まあ、その反省もあってですね、相当その Facebook も Google も Twitter も、今回、まあ、その分断状況みたいなものを受けてなんていうか変わったというか、まあ、トランプ大統領のツイートがこのファクト的に、ね、怪しいものはツイッターが非表示にしたりみたいなのとかもあったりとかで、まあ、フェイスブックも相当フェイクニュースの拡散には抑制的で規制もしていったんですけれども、
はい、
どうですか、4年前と今回比較して平さんの目からはどちらの方がフェイクニュースの影響ってあったと思います？
今回と前回の、まあ、結果に対するフェイクニュース
の、そうですね、まあ、僕から見ると前回に比べれば、まあ、それなりに今回は抑えたんじゃないかというふうに 見たんですが、このあたりの評価がどうなのかなと思って。
そうですね、まあ、混乱の質がだいぶ違っていたかなという気はしています。
はい、
まあ、前回の反省に立って、それこそまあ Facebook とか Twitter というのはかなり、特に、まあ、発信先が発信元がロシアというふうに言われるようなフェイクニュースの取り締まり排除については力を入れてきたんだろうと思います。
うん、
ただし一方で国内からの 特に、まあ、トランプ大統領とかそういった政治家の発信する情報については、まあ、これは一つのなんというか公共の関心事であるというような、まあ、そういう判断でなかなかそれに対しての、まあ制御というかコンテンツ管理というものには消極的な姿勢がかなり直前まで目立っていたのではないかなと思っています。
ある程度
それがまあ一つ、ね、あの国内発の、 その、まあ、事実に基づかないような情報発信の方が、まあ、ボリュームとして大きなものを占めるようになった背景にはあるんだろうと思いますけれども、
うん、そして、まあ、質が変わってきたということなんでしょう。そしてもう一つその気になるのがテレビですよね、
はい、
テレビでいうと例えば、まあ、トランプ大統領とずっとこの4年間対決してきた、まあ、リベラル寄りの CNN と、まあ、トランプ大統領を割と支持する側だった FOX ニュースというのが有名なんですが、この場合の今の平さんの議論の中でのこのテレビというのはどういう局を指すんでしょうか。
これもですね、まあ、いろんな研究があって、まあ、議論の中でも出てくるんですけれども、一つはですね、前回の大統領選もそもそも、ソーシャルメディアよりもテレビの影響が大きかったんじゃないかっていうような研究も前回の大統領選直後には発表されたりしているんですね。
はいはい。
でこの研究、スタンフォード大学のマシュー・ジェンツコさんという教授が、研究しているんですけれども、この時の調査によると大統領選で最も重要な情報源として、あなたは何を使いましたかというような調査に対してソーシャルメディアを挙げたのはわずか 13.8%。
お、少ないですね。
これに対して、ケーブルテレビ、それから、まあ、いわゆるネットワークテレビ、そしてローカルテレビ、うん、これ全部足し込むとですね、うん、57.2%、 6割近くはテレビだったというような、まあ、その研究ではそういう結果が出ていて、
うん、
ソーシャルメディアの影響は限定的だったというような指摘もその時点からすでになされて、いるんですね。
なるほどね。ここあれなんですよね、ちょっとまあ日本の方リスナーの方にはちょっと理解しにくいかもしれないですけど、アメリカの場合ってその日本みたいにね地上波がたくさんあって無料で全部見られるというよりもケーブルテレビ先進国でとにかくいっぱいケーブルテレビでチャンネルがあるということ、そしてそのケーブルテレビではだいぶまあなんていうか政治的に尖った主張するような番組もたくさんあるっていうようなね、その違いがちょっとあるのかなと思うんですけど、このあたりはこの場合のテレビっていうのは
だからまあ、この場合、はい、特に影響があったとされているのはまさに今おっしゃったケーブルテレビの中のニュースチャンネル、特に、まあ、保守系でいうと FOX ニュース、
うん、
それからリベラル系でいうと MSNBC、
はいはい、
まあ、こういったその党派色が明確なケーブルテレビ、
うん、
これがかなりの影響力を与えてきたのではないかというような指摘はなされています。先ほどの調査の中でもケーブルテレビというのは、まあ、57.2% のうちの 23.5% はケーブルテレビ、他のネットワークテレビとかローカルテレビを、まあ、しのぐ割合になっていますね。
となると、ただもう一つ、まあ、これは日本なんかでも見られる現象ではあると思うんでしょうけれども、そういったケーブルテレビ、
はい、
テレビで流れた内容が、キャプチャーされてね、ネットに、はい、ツイッターとかに流れていって、それに対してみんながコメントをしていってどんどん炎上して、さらにそれをまたテレビが拾い上げるというなんていうか、はい、SNS とテレビの共犯関係みたいなものが、まあ、本当にここ10年ぐらいね、まあ、炎上問題なんかも含めて非常に顕著に見られるようになったと思うんですけど、はい、まあ、そういったことの影響力もあるんでしょうかね。
そういうフィードバックループもやはりアメリカの状況の中でも 指摘されています。それはまあどっちが先かっていうような問題ですけれども、今はまあ日本でもそうですけれども、やはりソーシャルメディア上で何が起きているっていうことを、かなり意識的にテレビも取り上げるようになっているし、うん、テレビの側、ソーシャルメディアの方でもテレビでこんなことを言っていたという形で、テレビを今お話にあったように取り込んで、ネット上でこう広めていく、その、まあ、フィードバックループの中で、まあ、例えばフェイクニュースも増幅、どんどんと増幅をされていくというような状況はあるようです。
なるほど。ただですね、今そこまでお話を伺って一つ疑問に思ったのは、まあ、ネット上でいわゆる、はい、トランプ大統領がずっと喧伝している、まあ、バイデンは不正選挙で勝ち取ったんだみたいな話、はいはいはい、まあ、あれはどんどんね、いろんな報道で、まあ、ファクトベースの報道でほとんどもう覆されているというか否定されてきているわけですけれども、
はい、
ただああいう不正選挙の情報を信じてたり、そういう情報を流しているメディアって、まあ、ネットでは確かに SNS ではたくさん見るんですけれども、これ FOX ニュースとかはもうですらさすがに不正選挙の話とかはあんまりしてないと思うんですよね。これはだからどうなんでしょう、そのテレビがフェイクニュースを拡散したっていうことも、まあ、やっぱり結構今回見られてるんですかね。
このほぼ選挙結果が固まった後ではFOX ニュースの状況もだいぶなんというか、冷静な、報じ方にはなってきたと思いますけれども、うん、
はいはい、
それ以前はですね、かなりやっぱり、トランプ支持色が強いような、
うん、
内容が、まあ、この間ずっと続いてきたというような印象はあります。
なるほどね、そうするとやっぱりそれに煽られて、まあ、ネットを検索してた人がそういう情報でより、まあ、その確証的 なんかバイアスが深まっていってしまうみたいなのがあるんですかね。
それで、まあ先ほどの分断の話に戻ってと、
はいはい、
やっぱりそういったその政治的な傾向によってで接触するメディアというのも、例えば、まあ、保守的な立場の方であれば、そういった FOX ニュースの方に、まあ、信頼も置くし、やはり情報の接し先としてはそういったものになってくる、つまり社会の分断というのが接触するメディアの分断、にも、まあ、通じてしまっているという部分はおそらくあるんだろうと思います。
これどうなんでしょう、そういった感情的な分極化っていうのは、そしてそこにテレビが、加担してるんじゃないかという話、これは世界、アメリカだけじゃなくて世界的にも見られる傾向なんでしょうか。
まあ、いわゆる分断の状況というのは、まあ、国によって割とこうまちまちだったりします。まあ、例えばですね、一つの調査でいうと、11月にカリフォルニア大学のジェームズ・アダムズ教授と、まあ、この方々の調査結果が明らかになっているんですけれども、まあ、その結果によるとですね、アメリカのその分断、まあ感情的分極化と言われている分断の度合いというのは、西側の諸国と比べてそれ自体は極端に高いわけではないというような結果を出しています。この感情的な分極化というのは、自分の支持党派への好感度と、それからまあそれに対立する党派への反感、まあ、この差によって分断状況を見ていくというような、まあ、そういう指標らしいんですけれども、この研究だと西側民主主義諸国20カ国を対象にした中で、まあ、アメリカは真ん中ぐらいかな。
ああ、そうなんですね。
しかし、ただしこの20年を通してみるとですね、
うん、
アメリカの分断状況というのが、まあ、急速に悪化しているということも、まあ、明らかになっているというふうに、まあ、この研究の中では指摘していますね。
な なるほど。だからまあそれがこのままひどくなっていけば、まあ、この中ほどから上位になっていくあの懸念があるということなんでしょうね。
そうですね、他のもう一つ別の先ほどのスタンフォードの先生がやっぱり今年初めにですね、こちらは9カ国のただし過去40年間のこの感情的文極化のデータを分析しているんですけれども、それによるとオーストラリア、イギリス、ノルウェー、スウェーデン、ドイツ、まあ、つまり北欧、それからまあヨーロッパ、オーストラリア、この5カ国では分断状況というのはむしろこの40年間で縮小しているという、そういう傾向を挙げています。逆にアメリカ、カナダ、ニュージーランド、スイスなどでは分極化が進んでいると、こういうことを挙げています。でこの人、このジェンツコーさんはですね別の、研究もしているんですけれども、この40年間というスパンで考えると、この分極化に、まあ、悪影響を及ぼしたメディア環境としては、まだインターネットが登場する前から、
うん、
例えばアメリカなどではですね、この分極化分断が進んでいたということにもなりますので、ましてや、ソーシャルメディアというのは、まあ、ここ10年、ちょっとぐらいで大きく広がってきたものですから、そうするとそれ以前のアメリカの分断の説明がつかないのではないかと。
確かにそうですね、まあ、そこで今日のテーマであるテレビが原因じゃないかっていう、
ケーブル、特に、そのインターネット以前に登場してきたケーブルニュースチャンネル、しかも党派性が明確である FOX や MSNBC のようなニュースチャンネルが影響を与えているのではないかと。もう一つはこういった分断の傾向が顕著なのは65歳以上の割と、まあ、高齢者層に非常に顕著であると、うん、いうような結果も出ているようなんですが、
うん、それはなんか日本とも似てますね、その状況は、
この年齢層は、まあ、あまりインターネット、ソーシャルメディアを使わないということで、まあ、知られている世代でもあるので、やはりそこの部分に刺さるような対立的な言説というのは一つケーブルテレビなどのメディアの影響が指摘できるのではないかということですね。
なるほど。一通こんなメールが来ました、ブレーメンさん、SNS で盛り上がった話題を取り上げるテレビの番組が増えたなと感じますが、理由は何だと思われますか。テレビが SNS の話題を後追いするのは、まあ、テレビ側がある意味負けを認めているのと同じという気がするんですが、ということですか。いかがでしょう。
どうですかね、まあ、勝ち負けってちょっとよくわからないところありますけれども、ただしやはりネットの話題って、まあ、持ってくるのも比較的街で声を拾うよりも、まあ、簡単だしっていうような部分もあり、で、まあ、みんなテレビじゃなくてネットを見てるよねっていう、まあ、風潮の中でそれも取り込んでますよという、そういうメッセージとしても、まあ、そういう傾向はかなり、まあ、広まっているのかなと思いますけれども、
これ難しいですよね。だから公共性をどう捉えるのかっていう話でもあって、当然やっぱり、まあ、メディアとかジャーナリズムとか、あるいはテレビの報道番組は社会で話題になっていることをやっぱり取り出して、それでまあ議論の材料をね提供する必要があって、はいはい、でもそれはだから、ね、SNS で何らかの炎上とか、まあ、話題になっていた、まあ、あれですね、今年の春先で言えば検察庁法改正案が、はいはい、の抗議が広まったのなんていうのは、あれネットの方が明らかに早かったですから、 まあ、それが後でっていうことになるので、ネットでだからその取り上げられたものをテレビが後追いするのはまあやむを得ないというか、そういう部分もありますもんね。
まあそうですね、だからネットの話題をきちんと取り上げるということもやはり、まあ、あの先ほど の, その検査庁法改正の事例などを考えると、きちんとまあそれはあの取り上げるべきは取り上げる必要はあるだろうと思いますけれども、それが、まあ、あのネガティブループに入っていくとネット上の、まあ、不確かな話題、もマスメディアのルートを通して、まあ、社会にネットを使わない人にまで広まってしまうという問題点も出てくるので、なかなか難しい、そこのバランスは難しいところだろうと思います。
これやはりですね、まあ、そういう、まあ、そこにね、まあ、党派性というフィルターがどこまで入れていいのかっていうね、議論はまあ別にあるんでしょうが、まあ、いずれにせよ多分その党派性が強いテレビの番組が世論の分断を深めているということがどうやら、まあ、長期的な、ね、研究でも明らかになっていて、まあ、それに多分あのそれがエンジンだとすると SNS がそれがガソリンみたいな、ね、感じになっているというのが今の状況だと思うんですが、どうなんでしょう、はい、これ、まあ、当然プラットフォーム事業者については、こういうものの対策みたいなものも始めようとはしています。そして、まあ、例えば日本だったらね、そういう党派性に寄りすぎて事実をおろそかにして人権侵害が起きたようなケースだったら BPO というのがある種ブレーキになったりとかっていうのもあって、
はいはいはい、
まあ、そこを過剰化するようなことを抑えるような仕組みはあるんだけれども、多分今追いついてないっていうのが現状だと思うんですが、これ平さん、まあね、テレビとネットどちらも含めてこういった分断を防いでいくための取り組みで何か希望の見えるようなものってあるんでしょうかね。
先ほどの、スタンフォードのジェーンスコさんの研究の中で言及されているんですけれども、この分断状況が縮小傾向にあった、まあ、ヨーロッパ、イギリスとかドイツとか、あるいは北欧のノルウェー、スウェーデン、こういったところでは公共放送に対する財政的なその支援にかなり積極的な特徴が見られたというような、まあそういう共通点があったとこういうような言及があります。でまあ一方ではアメリカではまあ公共放送の存在感というのはまあかなり、まあ存在はするんですけれども存在感はかなり薄い、一方では党派性のある、まあ、ケーブルニュースチャンネルは影響力を持つというような状況なので、こういった、まあ、その先ほど公共性というお話出ましたけれども、公共放送の、まあ、存在感というのは一つこの分断の橋渡しという意味ではキーになってくる可能性はありますね。
先ほどね紹介いただいたその感情的分極化のデータだと、確かイギリスが4位かなんかだったんですね、分極化が大きかったの。イギリスもかなりそのテレビという意味では BBC の存在感が大きいような気もするんですが、イギリスだ
と、分断は大きいんですけれども、その傾向としては、縮小傾向にもあると。
なるほどね。
で
となると一つはやっぱり、まあ、特にテレビということに関して考えると、公共放送をその国がどうするのか、公共放送をがちゃんと質の高い番組を届けて、ある意味、まあ、商業主義的にね、なんだろうな、党派性の強い放送を強めがちなテレビ局に対して、まあ、どちらかというともうちょっとニュートラルな公共放送が増えることで見てる人の影響される具合も変わってくるということなんでしょうね。
おそらくつまり分断状況にあると、こう対立党派同士で会話とか、まあ、議論そのものがこう成立しないような状況にもなってしまうと思うんですけれども、そこにその共通の議論の土台場、あるいはまあ共通の言葉、そういったものをまあ提供する存在が何らか必要で、まあテレビに限らずメディア全般でも、そこは例えば NPO 的なメディアでもいいのかもしれないですけれども、 そういう、まあ、党派性のない公共性をこうきちんと掲げたようなメディアというのが橋渡しをしていくというのは一つの会議になりうるのではないかなと思っています。
他方で、まあ、それだけ、ね、あのテレビの報道が、ね、あのまともな方向に行ったとして、
ええ、
ネットが結局でもそういうものをあの全部、ね、上書きしていく、まあ、どれだけ、ね、ネットの影響力がっていうこともあるんでしょうけれども、そういう状況があって、はい、でさらには結局一番の問題というのが Facebook にしても Twitter にしても Google にしても、まあ、そういった公共の今議論のプラットフォームになっているところが全てアメリカの民間企業であるっていうことなんですよね。ここのね、だ それを、まあ、なんていうか世界的にうまく統制する手段っていうのもなくてみんな困ってるみたいな、ね、ところもあるんですけれども、このあたり、まあ、プラットフォーム事業者とに対してメディアとしての公共性を持つべきだっていう、あるいはそういう規制をかけるべきだっていう議論もずっともうここ5年ぐらいずっと続いているわけですが、平さん、どういった方向が望ましいとお考えですか？
今回の大統領選、まあかなり直近になってからですけれども、積極的にその問題のあるツイート、あるいはまあ投稿に関しては、それがその大統領の投稿したものであっても、まあ、警告の表示ラベルをつける、あるいは、まあ、ことによっては、一旦クリックをしないとその投稿そのものが見られないようにする、あるいは一般のユーザーが何かこうリツイートしようとする場合に、もう一度操作必要になるっていう、まあ、一手間増やすこと、まあ、そういう操作性の変更というのもありました。これらすべて何に結びついたかというと、これまで早く広くどんどん拡散していくっていうところに重きが置かれていたソーシャルメディアのサービスを一旦減速させる、そのスピードを緩める、拡散のスピードを落とすという効果があったわけです、で早い、情報、どんどんどんどんスピードが上がっていく情報、それに対してはユーザー側も、条件反射的にそれに、まあ、加担していく、乗っかっていく、自分もちょっと見てすぐリツイートする、すぐシェアするっていうような、間にゆっくりとその情報を考えて、まあ、価値判断するという時間がなかったわけですね。それが今回の対応によって、まあ、スピードが一時的にでも減速されることによって、そこで一旦、それぞれのユーザーがこれって共有すべきものなのか、自分はなんでこれ共有しようとしてたんだっけっていうことを少なくとも考えられるゆとりが担保できたっていうことにが言えるんじゃないかなと思っています。そういう原則、ソーシャルメディアの原則、そしてそこでユーザー一人一人が考えるということは、一つ、まあ、今後につながるポイントになってくるんじゃないかなと思っています。
はい、それを踏まえて最後に、アメリカの状況は、まあ、世界的な状況は分かったんですけど、日本のテレビと SNS のこの分断状況というのと、それを解決するために必要なことをどのように分析されているか聞かせていただければ。
日本の状況って、まあ、確かに分断はあります。でもアメリカほど極端な状況では今のところないだろうと、しかし分断って、まあ、それの背景があるわけで、それは例えば経済格差であったり、さまざまな種類の差別であったりと、そういうことは、まあ、日本でも存在しているし、テーマによっては、まあ、極端に例えば、沖縄であるとか、あるいは都構想であるとか、かなり極端に、意見が対立するようなテーマというのも現にあるわけですので、これはやはり日本の問題としても、例えばソーシャルメディアの原則であるとか、あるいは分断がある場合、それを橋渡しするような公共性のあるメディアがしっかりと役割を担うという点については、 日本でも同様に考えていく必要があるだろうと思っています。
まあ、特効薬はないものの対症療法の処方箋は基本的には変わらないので、それをしっかりやっていくしかないということですよね。
そういうふうに思います。
はい、わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、11月30日月末ですね。もう1年終わっちゃいますね。11月30日の編集後期です。今日はですね、桜美林大学の平和弘さんにですね、お話を伺いました。まあ社会の分断生んでるのは SNS かテレビかっていう話で、まあ、我々どうしてもやっぱりね、ネットに注目しがちなんだけれども、むしろテレビの方が大きいし、まあ、その割とその傾向はインターネットなんかが存在しないうちから世界的に影響があって、それがわかるの でインターネットはそれを加速させたっていう。でもそれもやっぱり多分インターネットが加速させたという側面もあるけれども、やっぱりベースがテレビによってベースが作られてなかったら、こんなにあの分断起きなかったんじゃないかということですから、まあ、それは調査データから見えてきたっていうことは、まあ説得的ではあったなとは思いますね。で、だからまあそれで翻ってじゃあどういうふうに考えればいいのかっていうと、やっぱり日本の状況ですよね。日本は確かにアメリカほどには、なんていうか、政治的党派性がすごく強いテレビ局っていうのが、まあ、地上波あるわけじゃない。まあ、それはあれなんですよね。まあ、あの、日本の場合は放送法4条というのがあって、一応公平原則というのがあって、あまり党派性を強く打ち出した番組はそもそも法律上作れなくなっているし、まあ、そのこと自体が、なんていうか、まあ、政府がね、あの、不正なことをやってる追及みたいなものを防ぐための手段としても使われたみたいな、まあ、そういう両面があるんですが、実はでも日本の放送法ってアメリカの放送法をかなり参考にしていて、フェアネスドクトリンという公平原則はアメリカ の放送を規定する法律にあったものなんですよね。で、それがあったんですけれども、それが、多分さちょっと忘れちゃいましたけど、30年ぐらい前に、これ憲法違反だと、表現の自由に反するということで、放送法の要するに公平原則、フェアネスドクトリンというのが、あの、最高裁まで行って、で、違憲判決が出たんですよ。で、そこからアメリカのテレビ局は党派性を打ち出したテレビっていうのを作れるようになって、で、それで FOX ニュースや MSNBC みたいなものが生まれていったっていう経緯があったので、で、まあ、それがこれだけの分断を呼び込んでいるんだとすると、日本の場合は結構その放送法4条、これいろんな意見があって、まあ、僕はなくした方がいいんじゃないか派だったんですけれども、最近のそういった状況とか、まあ、今日の平さんのお話なんか聞くと、じゃあ結構放送法4条が残っていることは意外と大事なのかもな、なんていうふうに傾きつつあるっていうような状況でもありますね。まあ、でもそのテレビが、あの、分断を広めているというのは、これはこれでまた検討にした方がいい一つの論点でもあるでしょうし、まあ、このあたりね、また、あの、別の専門家の方、テレビの側の専門家の人からこの分断っていうのを取り上げる会があってもいいんじゃないかなってことを思いました。まあ、そういうのもやりたいなと思います。ということで、11月30日の編集後期でした。また来週。